始まりましたブックメン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本の紹介を行い感想を共有していくポッドキャストです。ブックメン AB のほのかです。よろしくお願いします。
はい、ブックメン2号のかいわれです。
ブックメン1号のかぱです。
はい、本日は、
はい、
超人気ポッドキャスト、ゆとタワーのパーソナリティかつ、
はい、
オーディオブックに知見のある人であるほのかさんにお越しいただきました、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、念願なんですよ、こっちからしたら。
いや、本当ですか。ブックメンって聞いてもらえてるんですか。
聞いてます、聞いてます。
本当ですか。
しかもなんかいつも特別扱いしていただいて、ツイッターとかでオーディオブックに関してめっちゃツイートして
くださったりして。いやいや、オーディオブック毎日聞いてますからね、実際。
ありがとうございます、それはそれは、
う
ん、
そうですね、
はい。
まあ、一応我々もポッドキャストっていう音声媒体でやってて、うん、本の話をしててなんで、その音声で本を読むみたいなメディアは興味あるじゃないですか、
うん、あるある。
だからまあ、なんだろうな、完全に絶賛してるとかじゃないんで申し訳ない。
確かにね、確かにね。全然それは正直ない、うん、
まあ、結構ダメ元でオファーしたんだけどね。
このさ、いやいやいやいや、いや、本のポッドキャストで意外に少ないなと思って。
全然
ないですね、
うん、本当にない、
うん、なのですごいいいなと思って、
う
ん、今回はお邪魔したんですけど、ちゃんと紹介できるか嬉しいですし。
大丈夫です。
でも無事に到着できたか、その方がまず。
いや、もう本当今日さ
一旦じゃあ軽い雑談からやりますか。
今日5時半待ち合わせだったんですよ。
夕方
ね。でしたらほのかさんから途中で遅れそうですって来て、ああなるほど、何時ぐらいに着くんですかって聞いたら5時に着きそうですって
。計算が合わない時が起きましたね。
1時間間違えてましたね。
いや、お得な間違いでよかった。
いや、その考えがマジですごい。
嬉しかった、
うん、
あ、1時間前だったんだってすごい嬉しかったです。
そうですね、
はい。
お呼びしてる側なんでね、
うん、
なんとも言えないですけど。
いやいやいや、もう
ほのかさんって普段は本読まれるんですか。
そうですね、でも2人よりは読まないか。どんぐらい読むんですか、2人は。
あ、そんな
に全然読まない、あのブック面やりだしてからそこそこ読むようにはなりましたけども。
最低2、3冊
で。そう、最低2、3冊で、そんぐらい、3冊ぐらいかな、月に、う
ん、あ、でもなんかビジネス書とかあんま読まない。
読まないですね、
全然読まないですね、
小説ばかり、
うんうん、逆になんか会社員になってからビジネス書を読むようになって、
はい、
偉いな。
いや、逆に小説を最近あんまり読めてなかったりするので。
ビジネス書がメインなんですか。
そうですね、あのオーディオブックとかの方でもビジネス書がどっちかというと多いので。
確かにそうなんだよな。
どうしてもそっちをなんか目にすることが多くてですね、
はいはいはい、
今日先週にすごい悩んじゃいました。
大丈夫です。
どういう本が好きなんですか。
本はでもビジネス書もその嫌いの方ではないので結構好きです。小説は女性作家の方が結構好きです。
あ、
女性作家、さんとか、
はいはいはい、
三國香織さん
とか、はいはいはいはい、三國香織は確かにもう女性のための本って感じが
、うん
うん、
やっぱなんか感情のラインの話が多いですよね、
うん、あ、そう、なんか事件が起きるとかっていうよりは、
うん、
なんか描写が綺麗とか、うん、言葉が綺麗とかっていう方が最近好きかな。
あ、なんかゆとたわで話してたのはなんか結構リアリティのあるような、うん、ファンタジーとかよりはリアリティのある方が好きって言ってましたよね。
言ってました、
うん、確かそんなこと言ってました。
何の回ですね。
かりんさんの誕生日会です。
あ、すげー。
完全にゆとたわの
いやいや、もうソーサーなんで。
ソーサーという言葉を使ってくれてありがとうございま す,
す、ね、細かい詳細が知りたい方はゆとたわを
聞いてください。そうですね、私も忘れてました
的な感じですが、じゃあ、
うん、紹介いきますか。
紹介に移りましょうか。
はい
はい、
はい、じゃあまず1号の紹介から入りますが、リアルラインの話が好きという方に紹介するのもあれなんですけれども、うん、ファンタジー小説を今回お持ちしました。田崎玲作「高野菜」という作品です。
全然知らない。
知らない。
あんまり有名ではないのかもしれない。
聞いたこともないな。
はい、で、この小説がどういう小説かというとですね、うん、2人の人物が互いに物語を紹介してその感想を共有するっていう、
あれブックメ
ンお話です、
はいはい。
もうちょっとちゃんと言うと、うん、物語というのはこれファンタジー世界、全然違う、うん、日本とか世界とかと全然違う世界なんですけど、うん、この世界で過去に起こったと言われていたり、なんか伝承として残っていたりっていう話をする語り部っていう人物が この世界にはいまして、うん、でその語り部たちは年に1回ですね、ちょうどあの冬至の時期に自分の持ってる話をいっぱい話すっていう慣例があるんですよ。でその慣例のもと、ある日ある場所に2人の語り部が集まったので、その語り部たちが互いに自分の知ってる話を紹介するっていう、短編の連作集みたいな感じになっています。で、まあ、まずなんでこの本を選んだかっていうと、うん、まあ、ブックメンっぽいっていうのが一つと、
う
ん、
そうだね、
まあ、あとはその音で物語を話すっていうのはオーディオブックっぽいじゃないですか。
お、はい、確かに。
2人の終わった、
そう、うん、このメンバーだったらまあこれでいいかなっていう。
すごいね、
そんな気の利かせたチーム
ですね。いやいやいや、そんなことはないです、
そんなことはないです。たまたまそういうのがあったので紹介しますが、うんうん、的な話です、
語り部が物語を話していくっていうような感じ で、うん、で
まあ、なので主人公というかメイン人物としてはその2人の語り部、名前がちょっとこの作品名前が難しいんですけど、うん、トーテンコフと呼ばれる語り部、
トーテンコフ、
トーテンコフ、
はい、
でもう一人がナイティンゲールって呼ばれる語り部、
はいはい
はい、何かっていうとですね、語り部は必ず顔を覆うマスクをしていて、素性が知られないようにしてるんですね、うん、でそのマスクのモチーフが、トーテンコフは頭蓋骨のモチーフ、
うん、
でそれがトーテンコフっていう名前になってて、うん、もう一人は小鳥の形をしたマスクをしていて、それがナイチンゲールの形をしてるみたいなので、うん、ナイチンゲールって呼ばれる2人で、はいはい、この2人がメインでお話をするっていう話なんですけど、まあ、最初はこの世界どんな世界ですよとか、うん、語り部ってどんな人ですよと、あとはその重要な概念としてこの世界には魔物と呼ばれる存在がいるんですけど、うん、この魔物ってどんなやつなのみたいな、紹介の短編みたいなのがいくつか紹介されていくんですね、彼らの口から。でそれをやっていくうちに彼らの話す物語に実はつながりが徐々に見えてきて、最終的にこうなりますよみたいな結末になるっていうお話。
あ、つながりの断片、
そうですね、
そのつながりを楽しんでいくような感じの、
まあその今まで聞いてきた話が実はこういう続きになっていくんだとか、うん、こういうところがあるんだみたいな、
面白いよね、そういうのは、
うん、そうで割と綺麗に全部終わるので、
うんうん、
その何ですか、異世界ファンタジーって結構とつきにくかったり長かったりするんですけど、うん、一作である程度ちゃんと終わるっていうところで、
異世界ファンタジー終わんねえもんな。
そうね、なんかライトノベル的な感じですね、
うん、
みたいなお話です。
田崎麗っていう人はどういう人なんだろう、
僕もあんま知らないですね。
何で知ったの、
うん、
これがデビュー作なのかな。
あ、そう
な
んだ。
ライトノベル的な、なんでしょう、文学賞みたいなのがあって、うんうん、でそれの受賞作がこの高野菜っていう作品。
あ、じゃあか文章自体もそんなに 軽い感じの、
うん、まあそんなに、なんだろう、ラノベラノベはしてないんですけど、うん、
全然ラノベっぽくはないですけどね。
あ、これは
確かに、
なんだろう、
表紙がおしゃれ。
これはね、あの2冊目の文庫なんです。最初はノベルスかなんかで出てて、うん、そっちの表紙はちょっとアニメっぽい。
あ、そうなんだ。
全然そんな感じしないの。
が書いてたのだったと思いますが、
うん、
こっちの方がおしゃれだったのでこっちを買いました。文庫本として、は
い。時代はいつぐらいですか。
時代、発行された時代。
あ、物語。
物語。物語はですね、もう完全に異世界なので。
そっか。
なんだろうな、文化レベルとしては、うん、まあ、よくある中世と呼ばれるぐらい。
あ、そうなんだ。
あんまりその機械とか科学とかは。バチバチには発展してないって感じ、
うんうんうん、魔法とかは出てくるの、
魔法、う
ん、魔物がいるって
言ってたっけ、魔物っていう特殊な存在がいて、
うん、
まあ、それは魔法を使ったりするわけじゃないんですけど、うん、なんか何でしょう、人狼みたいな存在、
うん、
人間とそんなに変わらない見た目なんだけど、うん、冬至の日だけどうしても人間が食いたくてしょうがなくなってしまって
何それ怖い
人を食べてしまうっていう存在がいるんですよ。でまあ、語り部がその冬至の日にお話をするっていうのも、うん、実はその魔物の習性とつながりがあったりするんですけど、うん、だからそういう魔法じゃないけどちょっと超常現象的なのは起こったりはします。
うん、
そんなになんかファンタジーの魔法バリバリみたいな感じではないですね。
うん、
なるほど。
あんまファンタジーすぎなさそうで 読みやすそう、はい、私としては、う
ん、あんまりファンタジーすぎはしないです、
うん、怖くもない、
うん、怖くもないんじゃないかな
さっきのその人狼的なのちょっと激しそうだなと思って、
はいはいはい、まあなんかその人食べますみたいな描写が出てくるので、
うん、
人死んだりはするんですよ、うん、作品の中で、まあ、だから全然もうほんわかした話ですよではないんですけど、うんうん、怖くはないってことですね、
うん、
どっちかっていうとその悲しさみたいな、
うん、
なんだろうな、魔物もその食べたくて食べちゃうわけじゃなかったりするので、うん、どうしても食べなきゃいけないみたいな悲しさだったりとか、そこに語り部が関わってくることの悲しさだったりとか、
うん、
とかっていう割となんだろう、きれいめのラインのお話ですね、
う
ん、
切なそうな感じですね。
そうだね、そういう気持ちになりそうだね、
うん
うん、面白そう、
はい、多分、まあ、読めるとは思います。
バスクもないし、
うん、そうですね、うん、
読んでみたい、
はい、ただ注意点としては、うん、あの登場人物が全部西洋風の横書きの名前なので、
あ、覚えにくいやつ、
ちょっとナイチンゲール
みたいな、そうそう、
ナイチンゲールは分かりませんから。
ナイチンゲール以外覚えられなかった。
オーテンコフ、ナイチンゲール、2人ぐらいならいいんですけど、うん、これ多分作中30人ぐらい出てくる
ので、あ、ハリーポッターみたいな。
それがちょっと大変かもしれない。
ハリーポッターもサマリーがなきゃ分かんなくなっちゃう
んだよね。
まあただその登場人物を覚えないと全然分かんないわけではないんですけど、うん、後々そのつながりが出てきたりするので、うん、なんだろう、まあ、読み終わってからでもいいんですけど、うん、登場人物一覧みたいなのをググってもらって、あ、こことここはこの人だったんだみたいな、うん、方が分かった方が面白いかも。
なるほどね。
逆に言うとその名前覚えたり土地の名前覚えたりとかが大変かも。
一番苦手な
の。言ってましたね。
そうなんです。だからちょっと持っていくのどうかなと思ったんですけど。
いやでも語り目っていうのはすごいいいですね。
うん、
チームとしてはかっこいいですね、
うん。
みたいな話ですね。
すごい、めっちゃコンパクトにまとめるんですね。
そんなにまとまってない。
すごい。
赤ちゃんはすごいんですよ。
勝手に。
そう。
なんだろうね。まあ、僕が喋りたいことというか、こういう本ですっていうだけなので、そんなにまとまってはないんですけど、
うん、
なんだろうな、あとは、まあ、そんな感じですかね。うん、読んでほしい。割と誰でも読めるかなと思うんですけど、
うん、やっぱりターゲットは。
ターゲット。
ターゲットで言うと、なんだろうな。男性よりは女性なのかもしれないですね。
でも確かに綺麗めなファンタジーって感じですもんね。
うん、なんかその派手な事件がいっぱい起こるっていう感じでもないので、うん、
あ、はいはい、
またやっぱ若い人の方が響くかもしれない。架空の世界だからどうしてもちょっとね、リアルから外れるところが出てくるので、うん、まあ、そんなに積極臭い話でもないので、
うん、
誰でも読めると思います。
も
お願いします、
うん、
くらいですか、
はい、
よろしい、
よし、
はい、
よし、もう一回タイトルを教えて。高野菜、
高野菜、
高野菜の高がね、
あ、そうですね、きらめくの、
きらめく夜のお祭りです、
うん、
まあ、ちょうど冬至も近いのでいいかなっていう感
じ。すごい、全部時期と
たまたまです、
たまたま
こじつけです、
はい、
はい、ではよろしくお願いします、
はい、
読んでみます、
はい、以上です。
では2号の会話は今日はお休みです。
お休みしないでください
けど、まあ1回2冊なんでね、
私1人で3冊紹介しようとしてたから。
最初なんかこれとこれとこれとって
悩んで
てきて、いや1冊でいいですよって
まあ続かなければね、3冊全部良かったんですけど、うん、
そっか、
はい、
まあ、じゃあ
お願いします。
私が紹介したいのは、
はい、
早川書房さんから出てる予想通りに不合理という本ですね、
うん、
これご存知ですか？
存じないです。
存じ上げません。
存じ上げないですか？あの行動経済学っていう言葉聞いたことありますか？
はい、なんとなくは。
あ、なんとかありますか？
ありますよ。
あるんですね。私は最近知ったんですけど、
はいはい、
まあ、なんか人間って結構その合理的に動いてるって思いがちで、うん、仕事してる時とかもマーケティングのその調査してたりとか数字とか見てても、
うん、
なんかこういう風に多分人は動くだろうからこういう施策打とうとかこういう風に打っていこうとかって考えたりするんですけど、
はいはい、
で実際人間ってやっぱりそんなに簡単なもんじゃなくて、
確かに
その時の状況とか、
うん、
気持ちとかそういう簡単なものですぐ揺れ動いちゃいますと。でそういうところも、うん、あの踏まえて考えられたのが行動経済学っていう考え方で、うん、 でこの本は行動経済学の第一人者って言っていいのかな、あ、第一人者って書いてありました
じゃあ第一人者だ
第一人者のダン・アリエリーっていう人の海外の方なんですけど、はい、本をあの翻訳した本です翻訳した、あの作品ですね。でかなり分厚いんですけど、
確かに結構厚い、
うん、でも読みやすいんですよね。だいたい具体的な事例、今言ったようなその経済学の中でも実際感情とかで動いちゃうような事例を15個ぐらい挙げてて15章でできてるんですけど、
はい、
1章だいたい30ページぐらい、そんなないや、20ページかな、ちょっとわかんないですけど数十ページで読めるので結構パーって読めるかなと思います。
なるほど、
うん、
例えば例としてはどういう感じのことが紹介されるん
ですか。それを聞きたいですよね例えばどれが分かりやすいかな。じゃあ1個4章なんですけど、うん、社会規範のコストっていう章で、
はい、
なんか私たちは生きてる中で2つの規範で生きてますっていう話なんですよ、
はい、
っていうのは社会規範っていうのと市場規範っていう別々の規範の中で生きてて、
市場というのは
あのマーケットの市場っていう市場と、あと社会的な規範、はい、どういうことかっていうと、例えばあのお招きされてご飯を食べに来ましたと、うん、お家に。でお家にご飯食べに行って、なんかこうその家主の人が美味しい料理を作ってくれて、うん、あのお腹いっぱい食べましたと、
はい、
あ美味しかったなって思ってありがとうございましたって言って帰る時に、じゃあ今日こんなに素敵なご飯をいただいたので3000円お支払いします、
はい、
ことをするとちょっと違和感感じませんか。
まあそうですね、
お店じゃない、うん、あのまあおもてなしに対してお金を払うっていうのはちょっと違和感ありますよね、う
ん、確かに。
でそれは社会規範と市場規範が交わっちゃってるからで、
うん、
なんか私たちはどっちかっていうとそのおもてなしとか気遣いとか、うん、そういう世界観の中と、あと普通に仕事としてあのお仕事をお願いしたりとか、うん、でお金をこうやり取りするっていう生き方と両方をこう行き来してるわけなんですけど、
そうですね、3000円払っちゃうと市場、そうそうそう、市場価値観、
市場規範の方になっちゃうから、
市場規範の方に行っちゃうっていう。
そうなった瞬間、しかも3000円って価値が本当はつけられないはずのものなのに、つけた瞬間になんか人間関係こじれちゃったりとか、うん、なんかお手伝いした時にもなんかあのソファーをじゃああの運んでくれましたみたいな時に500円払いましたとかっていうよりは、うん、なんか200円のチョコレートもらった方が違和感ないとか。
あ、なるほどね、あるある、
そういうことですね
なるほど、
はい、それはなんかすごい分かるなと思って、うん、なんか多分実感がある方も多いと思いますし、
うん、
あとこの本の面白いのはそういうこうちょっと固めの話の中に、うん、なぜか必ほぼ必ずデートとか恋愛に絡めて、うん、恋愛の場合はこうですよね、みたいなの入ってくるんですよ。例えばデートの時にも、なんか楽しかったよねって言った後に、今日のご飯はいくらでとか、なんかそのお金の話を持ち出すと関係が崩れますよとか。
崩れますね。
まあ出し方にもよる、
確かに。
出し方にもね。
出し方なんだよね、それは。
そこはもう手腕になっちゃうんですけど、うん、あのまあ、本来交わるはずのないことをこう交えちゃうとおかしくなるよとか。
うん、
あとは最近会社でも、まあ、社会、逆に社会規範で、社員のモチベーション上げてるとこも多いよねっていうのがあって、例えば Google とかだと、
うん、
あの食堂をリッチにしてとか、
はい、
給料ってお金の面じゃなくて別のところでなんか感謝を示すみたいなところで、うん、あの忠誠心を高めるみたいな事例も増えてますみたいな話だったりとか、はいはいはい、
確かに Google やべえもん
ね、なんか話に
聞くだけ
とかね、っていうのが今一生分なんですよ、
うん、
これが16章ぐらい、
そういう仕組みを理解していって、うん、うまく、使いこなしましょうみたいな。
まあでも使いこなすのは、まあ、結局は難しいなと思っちゃったんですけど、なんかどっちかっていうと今自分たち置かれてる環境は言語化されるなっていう感じですね。どっちかっていうとなんか活用するのは難しいなって私は思っちゃったんですけど、
それはなんか15章を通して何かこれを解決しましょうとかではなくて、15章それぞれでこういう価値判断の違いであったりとか諸々の違いがあるんですよっていう説明をいっぱいしていくっていう感じ
とかとか、あとはなんかその自分が消費者として消費者側でなんかこう決断するときに、あれ騙されてないかなって思えるようになるとか、そういう感じはあるかもしれないです。
なるほど。
なんか例えばこの価格を決めるときも、
はい、
価格って実は結構適当だよねっていう話があって。
いや本当だよ。
何それ。
実感しますか。
高いといいって思いがちじゃん。
あ、そうそうそういうこと。
うん、そういうのなんかあるだろうな。
まさにそういうことで。
騙されてるだろうなっていう感じはする。
それです。うん、なんかアンカリングっていうらしいんですけど、なんかその最初の値付けで私たちは比較して価値を、うん、なんていうか判断してしまうので、なんか昔黒真珠がまだまだ有名じゃなかった時に、やり手の商売人がその黒真珠の価格を釣り上げるために一番手のなんかすごい高い高級のお店で高い値付けをして売って、広告をバンって出したらそれが価格の基準になったみたいなったりとか、なんかそういうちょっと自分たちも騙されてるっていうか、そういうなんか渦の中にいるかもしれないなっていうことに気づけるのは面白いなと思って。
今日はどうしてそれを持ってこようか
と思うんですか。いや、全然いいね。やばいなと思って、見せりましたよね。
いや、そんなこと、そんなことないですよ、本当に。ビジネスショー、
2人とも。でも考えはね、考えたんですよ。考えて、なぜかっていうのが一番理由ないのはこれで。
あ、理由ないのかこれ。
理由なくて、でもツイッターでなんかお返事したら、面白そうですねって言われたんで、じゃあこれにしようかなって思ったぐらいで。
うん、
ビジネス書をここでは紹介し合うことはほぼないんで、
そうないからいいのかな、
いい機会だ
な、いいです、
うん、
全然いいんです、僕みたいにこじつけなくても好きなんで持ってきましたとか、
うん、
それで全然
で面白い。あと本日お昼柄も役は本当に近くて、うん、原田マハさん、
原田マハさん、
これは今私広報の仕事してるんですけど、うん、なんかスピーチライターの人の話で、
はい、
言葉の力でこうなんていうんだろう、人の人生を変えるみたいなことが描かれてたりとか、あとはその手を握りたいっていう寿司屋の職人に恋しちゃって人生変わるちょっと恋愛小説みたいなのとかも女性向けでいいかなって思ってた。
あ、いいですね。
あとは海も奇妙な君物語っていう浅井亮さんのショートショートはなんか音声に知ってきたらいいなって思って、
あ、確かにな、
面白そうかなって思って持ってこようと思ったけど、なぜか最終的にこれになりました。
いいです。
また来た時に他の紹介してもいいんですよ。
あ、確かにね。ちょっと完全燃焼なんで、
うん。ちなみにこれはどういう風なタイミングで読んだんですか。
これはヘンテコノミクスっていう行動経済のことをもっと分かりやすくした漫画があるんですよ。うん、
ヘンテコノミクス。
はい。
そういうのがあるんだ。
あの手塚治虫さんじゃないな。手塚治虫さんじゃなくて誰か分かんないですよね。多分赤塚不二夫さんみたいな絵の方がいて。
はい、
うん、その方が書いた行動経済学についての漫画があって、うん、でこれをツタヤで読んだんですよね。
ああ、
そういう考え方あるんだと思って。
ああ、なんか表紙を見たことある気が
する
な。
そう、結構売れてる本ですね、うん、でもうちょっとなんかこれの原点的な本読みたいなって思ったのが、うん、多分これって感じですね。どうでしょうか。
いや、全然しっかりと紹介、しっかりした紹介だなって
始まる前に、うん、本の紹介全然ダメだ
って。いや、中央線の中でさっきめちゃめちゃ練習したん
です
よ。
どれを言おうと。
いやいやいや、
プレッシャー与えちゃった
のね、番組なんで、
ちゃんとしてるなと思って、
うん、
ずっとね、メモを見ながらご紹介いただいてますけど、
バレてましたね。
いや、でも面白そうです。我々はね、うん、何度も言ってますけど絶対紹介しないので、
うん、
自信を持たれてますね。
うん、1回ぐらいだもんね。なんかビジネスっていうか、そのなんだろう、啓蒙書的な
エッセイみたいな感じだけどね。
あ、ゴリゴリのビジネス、うん、まあこれはビジネス書よりだけど、ゴリゴリビジネス書じゃないかもしれない、
ね。うん、などちらかというと心理的な話を、
そうですね、
解説するみたいな感じで、
ちょっとメンタリスト大悟さん感
の、う
ん、
そうそうそうです。
どういう説明
ですか。
おすすめ。しかも表紙も可愛いから惹かれません。
これ表紙はショートケーキの対角線上に座ってるっていうんですか、
うん、
これ何なんですか。
これはちょっと何だったかな。何を表してるかちょっと分かんないですけど、
ね、我慢しなきゃいけない。
我慢、そうか、我慢とかかもしれないですね。
ジレンマの話ですかね、
かもしれない。ぜひ読んでみてください。
面白そうです。
読むとは言わないけど、
読みます、絶対読みます。
読んでみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。
はい、というわけで、まあ、一旦紹介会としてはこの2冊の紹介で限りでいいのかな。はい。 ちなみに諸川さん、なんか宣伝事項とかあります？
宣伝事項ですか？1月ですね。
1月ですね。
まあ、1月ぐらいに出てるはずです。
うん、今んとこはない
ですけど、
あ、でも糸玉が多分
そっちの、そっちの宣伝するんだ。
この後にオーディオの宣伝があ
るので、はいはい、糸玉がなんかいるんですか？
もうその時期に100回を超えてるかな。
そうですね、うん、2周年超えたぐらいですよね、
うん、と思うので引き続きよろしくお願いします。
うちで宣伝して効果があるか
というと、いやいやいやいや、お本好きの方にね、ぜひ聞いていただいて。
そうですね、
はい、
ということなので、ゆとたを聞くようにと
お願いします。
検索してください、
はい、
ということでした、
はい。
でブックメンの方は、まあ、感想等をツイッターで募集したりやり取りしたりしております。はい、ブックメンのアカウントとしてはすべて小文字でブックメンアンダーバーポッドキャストのアカウントでやっておりますので、メッセージ等気軽にお送りください、
はい。
あとはツイッターで、ハッシュタグカタカナでブックメン、あるいはサイトのメッセージフォームからお便りなど、さまざまな方法で、
はい、
感想とかコミュニケーションとかを取っていただけるとありがたいなと思っております。
はい、
くらいですか。
はい、
はい。この後また別撮りで野川さんの紹介を兼ねて雑談会を取ろうと思いますので、うん、そちらもお楽しみに、
はい、
楽しみだな。
何が出てくるんだろうという形で、うん、高野菜と、予想通りに不合理の紹介でした。
はい、
さよなら。
お疲れ様です。
さよなら。